それではピリピ人への手紙を学びます。ピリピ人への手紙1章です。ここでのテーマはキリストにある喜び、キリストにある喜びです。早速一節を読みます。
キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。ピリピにいる生徒たちというふうに書かれています。ピリピという町ですけれども、皆さん覚えていますか？地図を見たらですね、小アジア、今のトルコにあたるところと、そしてギリシャの間にあるですね、マケドニアという地方のところにある町であります。このピリピの町についてですね、使徒の働き、使徒行伝を読むとですね、とっても大切な町だったということを思い出すことができると思うんですね。パウロはアンティオケから2回目の宣教旅行に出かけたわけです。1回目の宣教旅行は小アジアを回ったわけですけれども、パウロは2回目の時にも同じように小アジアを回っていました。そしてさらに他の地域、小アジアの中の他の地域にも行こうとした時に聖霊が彼を禁じたんですね。そして彼は引きずられるようにしてですね、どんどんどんどんこのヨーロッパの方に近い方のこの小アジアの地方へと動いていってですね、とうとう夜にマケドニア人が夢の中に現れたんです。マケドニアを渡ってきて私たちを助けてくださいというふうに言ったんですね。そこでパウロはこれは明らかに主の御心であるということを悟って、それでテモテとかシラスとかまたルカなどの一行と共にマケドニア地方に行ったわけです。これがヨーロッパへの初めての宣教旅行になるわけですね。まあ、細かいことを言いますとですね、ペンテコステの時に世界中からイスラエル人たちが来て、そこでイエス様を信じたんですね。ローマから来た人もいましたから、もうすでにですね、それたちはいたわけですけれども、まあこの神様の御霊の流れとしてはですね、これが初めての福音宣教旅行になるわけです。でピリピがその町になります。まず初めに福音を語ったのがこのピリピの町です。でここはですね、ユダヤ人がほとんどいなかったんです。なぜそれがわかるかというと、ユダヤ教では青年男子が10人いるところで初めてシナゴーグ、街道を持つことができます。ですから、そのパウロが行ったところを行くと読むと、祈りの場である川岸というふうに書かれていて、女たちがいたって書いてあるんです。シナゴーグを持っていないでいなかったので、そのように川辺に行って祈り場というところで、安息日に礼拝を持っていたわけですね。まあ、礼拝というか祈り会を持っていたと言ってもいいでしょうね。そこにパウロは赴いたわけです。そしてそこで福音を語りました。パウロはラビの免許を持ってますからですね、私がじゃあ語りますということで語ることができるわけですね。いろんなところに行ってですね、で福音を語りました。そこで信じたのは、まあ、ピリピの人ではないんですけれども、商人ですね、ルデアという紫布の、商人が信じて、その家族も神を信じて皆がバプテスマを受けた。でその後にですね、占いの霊に取りつかれた女がずっとついてきてですね、パウロがその悪霊を追い出して、それをもとに、このユダヤ人であるからといってパウロとシラスを鞭打ち、そして牢に入れたわけです。そしてその時にパウロとシラスが神様に賛美をしていました。そうすると大地震が起こってですね、それで牢が、戸が開き、鎖が、溶けてしまっ、鎖が切れてしまってですね、看守が自害しようとして、パウロは自害してはいけない、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われます。でこのようにして信仰を持ったわけですね、その看守とその家族が。思い出していただけたと思いますが、これがピリピの町です。でこのピリピの町を後にしてパウロは続けて宣教旅行を行くんですけれども、しかしここに教会が立て上げられたわけですね。でパウロは、ここで全ての生徒たちだけではなくて、監督と執事たちへと書いています。監督というのは教会を、まあ、霊的な意味でも全体的な意味における、まあ、責任者と言ったらいいでしょうか、監督をしている人たちです。羊というのは実務的な、奉仕を携わっている人でありますね。 で、この2つの賜物というか、この職ですね、任務について書かれているということは、もうすでにこの教会においてはですね、しっかりとこの教会しっかりとですね、教会として成り立っているということを読むことができます。で、さらにここの一節で特徴的なのは、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、しもべと書いてあるところです。他の聖書の箇所、あのパウロの手紙を読むと、ね、あの神の御心による主イエスキリストの使徒であるパウロがって書いてますよね。ここでしもべなんです。なんでしもべと書いてるかというと、もう使徒っていうふうに言う必要がないからなんです。ピリピの人たちはパウロが使徒であるということに対して何ら疑念を挟んでいるわけがなく、もう大前提として彼をそのように認めていたわけですね。ですからパウロはここで手紙を書いていくときにですね、もうパウロはそのような教会とはこうあるべきである、私の福音の宣教というのはこういうものであるとかですね、こう弁証的なものというのは一切書いていません。むしろピリピの人たちがパウロに対して行った素晴らしい愛の行為について感謝する、その感謝と喜びの手紙になっています。ここでですね、エペソ人への手紙とですね、こう比べるというか、つながりを見ると面白いんですね。エペソの手紙から、教会について書いてあったんです。で、教会とは何かといったら、エペソの手紙の1章の3節にあったように、天にある、キリストにより天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。キリストにあるものというのがどのような存在かということをパウロは書いてましたけど、まさにこれが教会なんですね。そしてそれを体系立て、組織立てて、エペソ人への手紙では書いたんですけれども、ピリピ人への手紙ではそれはもう受け入れて分かっている人たちの間での会話というか手紙になっているわけなんです。キリストに満たされているパウロと、キリストに満たされているピリピ人たちとの間の話になっています。パウロはピリピ人から、こういろんなことをしてもらってですね、こう喜んで感謝している、手紙で、サンキューレターっていう、英語の言葉がありますけれども、ありがとうっていうですね、この手紙になっています。ですからもっと形式ばらないで、ある意味で気軽に書いた手紙、もちろん霊感を受けてますけれども、気軽に書いた手紙ということができるかもしれません。ですからこのピリピ人への手紙を読むとですね、このエペソ書にあったような、こうなんていうんですかね、こうカチッとした定義というものではなくてですね、もっと生き様について書いてます。クリスチャンとしての生き方ですね、あと教会としての在り方というのを具体的な場面場面においてパウロは語っています。私たちの生きる姿勢はどのようなものであるかということをピリピ人への手紙を通して学ぶことができるんですね。それでは次を読みます。2節ですが、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。他の手紙でもあるように、いつもの挨拶をしております。父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があるようにという挨拶になっています。そしてパウロはピリピ人について、この祈りの中で感謝し喜んでいるということを次に書いていきます。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。今感謝するという言葉と喜ぶという言葉が出てきたところを分かりますね。このように喜びと感謝を表している表しています。で、なぜそうなのかと言いますと、福音を広めることに預かってきた、福音に預かってきたんだ、最初の日から今日までというのが理由になっています。で、これはピリピ人への手紙を読み進めると何のことかが分かってきます。 がこのピリピを離れた後もピリピの人たちはパウロに物質的な支援、金銭的な支援を与えているんです。贈り物をしているんです。4章を読むと、テサロニケにいた時でさえも一度ならず二度までも物を送ってくれて、私の乏しさを補ってくれたと言っています。またコリントの第二の手紙を読むとですね、マケドニアにいる人たちが極度の貧しさにもかかわらず、自分たちの必要に応じて、いや必要以上に喜んで私に、私にその何ですか、エルサレムに持っていくためのですね、貯金をしてくれたということが書いています。このようにですね、ピリピの人たちは常にパウロのことを思って、パウロの福音宣教のことを考えてですね、献金をしていたわけなんです。パウロはこのことを思ってですね、4章でも言ってますけど、物欲しさにこのことを言ってるのではありませんって言ってですね、彼らがその物を彼に与えるということを通してですね、パウロとの、このパウロが福音を語っていることにそのまま預かっているんだ、恵みに預かっているんだ、このことをものすごく嬉しかったわけなんです。それで今、このパウロは手紙を書いてるんですね。実はこの手紙を書く前に、このエパ、ですね、ちょっとまだちゃんと発音できないんですけれども、エパフロデトだと思うんですね。エパフロデトという人がピリピからやってきたんです。そして今パウロはどこにいるか知ってますか？ローマのところにいます。ローマの牢屋っていうか家ですね、軟禁状態になっていますですね。このことを考えると、パウロがこの手紙で喜びなさい、喜んでますって言っていることがもっと大きな意味を増してくるわけですね。子供へのミニストリーのですね、クラスを受けた時にですね、ピリピ人への手紙をこの子供たちに教える時にですね、鎖をかけたですね、おもちゃですね、鎖のおもちゃを作ってですね、そしてこの喜ぶ話をですね、こうパウロのですね、この話をしていくんですね。まあ、これはすごいことなんですけれども、パウロはここのローマの牢屋の中にいて、そしてエパフロデトが来てくれたわけです。でおそらくエパフロデトは牧師かなんかだと思うんですね、ピリピの教会の。そしてやっぱり贈り物を持ってきてくれたわけですよ。このようにですね、贈り物を持ってきたと言ってもですね、コリントの第二の手紙を読むとですね、彼らは貧しいわけなんです。極度に貧しかったんです。なのに送ってるんですよ。でこのことに対する霊的祝福なんです。それをこのように喜びで表しているわけなんです。ここからエペソ人への手紙の中でパウロが何を書こうとしていたかということを知ることができます。キリストにあって私たちは互いに結び合わされ、そして部分部分が組み合わされてですね、キリストにあって成長していくんだ、このことなんです。愛といっても口だけではなく行いと真実を持ってですね、彼らはパウロへの親しみを、パウロへの愛をですね、表していったわけなんですね。これが、この教会のあるべき、まあ、姿なわけですね。でパウロはですね、ここで祈ってるんですけれども、いつも祈ってるみたいなことを書いてるんですね。なんでそんなことができたかというとですね、3節を見ると、あなた方のことを思うごとにって書いてますね。いつも思ってたんです。このクリスチャンの間でもですね、じゃあ祈ってあげましょうかとか何だかって言ってですね、であとずっと忘れてる人と、でいつも祈ってる人っていうのがいると思うんですね。なんでいつも祈ることができるかって言ったら、簡単ですね。いつも考えてるからです、その人のこと。ですからパウロはいつもこの人たちのことを考えていたから祈っていた。そして全てのために祈っていた。全ての人のために祈っていたわけですね。そしてパウロはこう言ってます。6節です。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているのです。 あなた方のうちに良い働きというのは、五節に書いてある最初の日から今日までと書いてある、このパウロへの支援なわけですね。この良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださるというふうに言っています。素晴らしい約束です。キリストイエスの日というのは何だか分かりますか？イエスキリストが教会のために戻ってきてくださることです。教会が引き上げられる、抱え上げられる敬虚ですね。敬虚の時のことをパウロは話しています。その時までに神様があなた方のうちで良い働きを始められたのだから、それを完成してくださる。私はそのことを信じていますと言っているわけです。私たちのうちでも神様は良い働きを始められたんです。で、それをキリストイエスの来る日までに完成してくださるんです。これを私たちのこのクリスチャン生活、また奉仕に当てはめていけばいいと思うんですね。今神様が始めてくださった良い働きはキリストイエスの日までに完成してくださるんだということです。7節、私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。福音を弁明し立証しているっていうのは、パウロがローマ総督の前、またはヘロデ王の前で、この立って、被告人として弁明していた時のことを話しています。で、その時にパウロは福音を弁明し立証していたんです。福音を述べ伝えていたんです。イエス様がそのことをお約束になりました。聖霊が、そのことを語らせてくださると約束されましたけれども、まあ、その時にもですね、このピリピの人たちは恵みに預かったんだということですね。そして7節の最後のところですが、そのようなあなた方を心に覚えているからですと言います。さっきは思っていたってありますね。いろいろ考えていたんだけれども、今は心に覚えている。これちょっとインパクトが小さいなと思うんですね。英語ですとですね、 You are in my heart って言うんですね。あなたが私の心の中にいるってことですね。ですね、心の中に抱いているんです。わかりますか？私たちが慕っている兄弟姉妹のことをですね、いつも自分の心の中に抱いているかどうかということですね。それをパウロは今ここで話しています。で、さらにパウロはこう言ってます。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているのか、その証をしてくださるのは神です。今度はキリストイエスの愛がパウロの心の中に宿っているわけなんです。そして慕っているんです。で、これが教会なんです。教会は私たちの心にキリストの愛が宿ることによって、キリストご自身が宿ることによって、キリストがそこにおられるということになります。パウロがいつも兄弟たちのことを思い、そして心の中に兄弟たちを宿し抱き、そのようなことをしているときにですね、キリストが私たちを通して働いてくださるわけです。キリストがその人として現れてくれるんです。で、これは教会でないとできないことなんです。これをですね、私たちがクリスチャンの道場とかですね、修練のようにですね考えてですね、あ、キリストのように生きなければいけない、生きなければいけないというようなですね、道徳的なものではないんですね。御霊が働いて死体を求める、そこでキリストの愛がもうそこにあるんです。そしてキリストがそこに現れてくださるんです。だからエフェソンに対してイエス様がですね警告されました。もしあなた方は初めの愛に戻りなさい、あの初めの愛から離れてしまった、初めの行いに戻りなさい、そしてさもなければ私は食材を取り除こう、つまり私はそこにいなくなる、臨在しなくなるということです。愛があるところにイエス様がおられるわけですね。そしてパウロは祈っています。今は感謝の祈りでしたが、今度は願っています。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によって いよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができますように。ピリピの人たちにはキリストの愛が宿っていたんですけれども、パウロは真の知識とあらゆる識別力によって豊かになるようにと、で真に優れたものを見分けることができるようになるようにと祈っています。愛というのはほわほわしたものではないわけですね。正しく見分けていく、真の知識を持って識別していくということをですね、していく必要があるんです。パウロはですね、この感謝の手紙を書いている中でも、ピリピの教会の中にあった問題について取り扱っています。その問題においてもですね、パウロは識別力を持っていってほしいという願いと祈りを持っているわけなんですね。そして次、10節の後半ですね。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、キリストイエスによって与えられる義の身に満たされるものとなり、神の御栄と誉れが表されますようにとあります。パウロはここでもキリストの日というものを話していることを注意してください。先ほどもキリストイエスの日が来るまでにと話していました。そしてこの一章のこの後ろのところでは、これはイエス様が戻られることではないんですが、この死ぬこともまた益であり、主と共にいるということを話しています。そして2章の半ばのあたりにもですね、この、キリストの日に誇ることができるということを書いていてですね、で3章にも書いてるんです。私たちの国籍は天ですと、そして主イエスキリストが救い主としておいでになる。もうずっとキリストが教会のために来てくださることについて語り続けています。私たちがクリスチャンとして毎日を生きるときに、イエス様が再び戻ってきてくださるということをなしに生活することができないということを、ここを通して見ることができます。教会においてなぜキリストが戻ってこられること、教会の敬虚についてそれほど語られないのでしょうか。これは大きな問題なんです。私たちはイエス・キリストにあって全てのものを得たんです。キリストが全てなんです。キリストが全てであるから、私たちはすでにキリストにあって完成されているんです。もうこれ以上何かする必要はないんです。それならば私たちがしなければいけないことは、まずこの事実を信仰を持って受け入れることと、そしてこの目に見えない真理が目に見える形となって現れる時を待ち望むだけなんです。これがクリスチャンの生き方なんです。もうそれ以外に何もないんです。何もないんです。それから離れて、このこれをしよう、あれをしよう、こうすべきだ、何かしてないと落ち着かない、そして疲れてくるともう私は何もしませんよ、という離れたところに行ってしまう。でもエペソ人への手紙で私たちはキリストのうちにあるものというのがいかに優れたものであるか、もうこれ以上の祝福は何一つ残されていない、完全なものであるということを学びました。ですから私たちの姿勢というのは、ここにあるようにキリストの日というものを心に抱くことなんです。そしてその時に純真で非難されることがなく、義の身に満たされているものとなるようにということをパウロはここで書いています。次にパウロは12節からですけれども、今自分が受けている苦しみの中で、どう自分が思っているかということについて書いているんですけれども、喜びを表しているわけですね。苦しみの中で喜んでいるわけなんです。そのことについて見ていきます。さて兄弟たち、 私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人に明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。でパウロはこのように軟禁されていた、鎖につながれていた、そのような中で喜びにあふれていたんですが、それはなぜかというとですね、今ここで書いてある通り福音を前進させることにつながったんだと言ってるわけです。パウロが今置かれている状態をもう一度私たちは思い起こしてみたいと思うんですね。彼はエルサレムに行った時から騒動の中にいたわけです。殺されそうになったわけですね。まあ、それだけでもトラウマになってしまいそうな気がしますけれども、彼はカイザリアの牢、カイザリアの牢の中で、総督の政治的な道具に使われていったわけなんです。でそれでようやくですね、彼はこのローマ皇帝にですね上訴して船の中に乗ることができたわけですけれども、なんとそこでも死んでしまうかもしれないというですね嵐に見舞われたわけです。そしてこの島にたどり着きました。島にたどり着いたらですね、マモシでしたでしょうか、パウロに噛みついたんですね。けれども死ななかった。そして今ここで軟禁状態で、今はローマ皇帝のネロの前に出ていかなければいけないわけですね。そして死ぬかもしれない、このような状況です。なのにもかかわらず喜んでいる。それは今自分を鎖につないでいる看守たちがいたんですけれども、彼らがイエス様の福音を聞き信じていっているわけですね。そこには家があるんですけれども、パウロの家にはですね、訪問客は訪問していいんです。訪問していいんですね。そして神の国を語っていたわけですね。で彼らはその慣習の人たちは逃げることができない、仕事ですからですね、ずっと福音を聞いていなければいけないわけです。でその人たちがですね、好意的にこのパウロを受け止めて、そして福音に開かれていて、そしてこの親衛隊ですね、この総督官邸でですね、その全員にですね、もうこの広がっていったんですね。で兄弟たちの大多数も、このローマ近辺にいる兄弟たちもこのことを聞いてですね、主にあって確信を与えられて大胆に神の御言葉を語っていくことができるようになったということなんです。はい、でこれがですね、主にあって喜ぶことの力です。主を喜ぶことはあなた方の力であるとネヘミヤ記に書いてありますけれども、主を喜ぶこと、これはですね、私たちにとって安全なことで、私たちにとっての力なわけです。人間的には悲観的になって落胆するようなことがありますけれども、エペソ書で学びましたようにですね、キリストにあって全てのものがあるんだ、そして、本当にこの神を愛する者にはですね、ご自分の計画に従って神は全てのことを益としてくださるんだ、そしてキリストイエスの日までには良い技を始められたこの方が技を完成してくださるんだということをですね、いろいろ思い巡らしている時にですね、私たちはですね、神様の視点にどんどんどんどん立っていくことができます。そして喜びがあふれてきます。喜びがあふれてくるとですね、今度何が起こるかというと、周りの状況で何が起こっているかということを見ることができるんです。今パウロが気づいたのはこの事実です。あ、福音が広まっているではないかという事実なんです。このことを彼は気づき、そして喜びあふれているわけですね。そして神様の視点から今自分が置かれている状況を見ることができました。神が全てのことを益として変えてくださるということをですね、彼は見ることができたわけです。 このようにまず私たちが主にあって喜ぶこと、そして私たちが主にあって喜ぶというのはですね、キリストに満たされることですね。で、キリストの素晴らしさを見ていくことです。ですからキリストご自身についてですね、もう、まあ、ちょっと俗な言い方をしますと俗婚になってですね、それで、もうキリストだけになっているわけですから、このキリストがどのようなことになっているか、イエス様がどのように なされているかということが自分のこの焦点になってくるわけですね。例えばこの自分に興味があるですね、こうし話題があったらです、新聞記事とか見たらそればっかりこう追っていくことになりますよね。例えば自分にファンがいたらですね、こうアイドルがいたらですね、そればっかり追っていくわけですよね。で、同じようにですね、イエス様に対してもですね、なっていくわけです。で、パウロはこれを見ることができたわけです。キリストが述べ伝えられているんだということですね。で、一歩また進んでいます。次がすごいです。いいですか、15節です。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁償するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。キリストを述べ伝えている者たちの中にパウロを貶めようとしている者たちがいたわけなんですね。コリント人への手紙の中にもガラテヤ人への手紙の中にも書いてありましたけれども、パウロが使徒であるということをですね、この信用を引き落とすようなことをする、それによって自分たちを認めてもらおうとする輩がいたわけなんです。そして今そのようにしてパウロを苦しめていたわけですね。でもパウロはこう言っています。18節です。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。なんとですね、この人たちがキリストを述べ伝えているという理由で彼は喜んでいるわけなんです。キリストの素晴らしさでいっぱいになっていると、このような見方さえもできるようになるわけなんですね。これは御霊の働きです。私も肝に銘じなければいけないこのパウロの言葉ですね。自分に対してひどいことをするクリスチャンが少なからずいるわけです。しかしその人たちもキリストを大胆に述べ伝えてるんですね。だからいいではないか、なんと素晴らしいことではないかとならなければいけないんです。自分が離れて、自分が亡くなって、それでキリストの素晴らしさが現れること、このことを思っていくことが必要なんですね。これは難しいです。しかしパウロは次に19節というわけは、あなた方の祈りとキリストイエスの御霊の助けによってこのことが私の救いになるんだ。救いというのはこれは霊的な救いのことではなくてですね、この自分の中にですね、自分というものにとらわれていくことからの救いですね。キリストの素晴らしさということをこう現れることをですね、望んでいくところの救いであります。で、これをですね、思っていたので、パウロはこのような見方をしていったわけなんですね。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが現れることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。ですね。キリストの素晴らしさが現れること。これがパウロの切なる願いと望みだったと言ってますけれども、これがクリスチャンの切なる願いと望みなんですね。キリストの素晴らしさが現れることなんです。で、神はこれを切なる願いと望みにされているわけです。パウロが願っているだけではなくて、神ご自身が願われているわけです。クリスチャンになるということはですね、私たちが何かをするというよりも、神が 何かをしてキリストをその人を通して表そうとするわけなんです。パウロを見てください。パウロの生涯をですね、いろんなところを通ってパウロも不完全なところがあってですね、いろいろあるんですけれども、パウロを見るとキリストの死とよみがえりというものをまざまざと見ていくことができます。パウロだけではありません。ペテロもそうだし、ヨハネもそうだし、他の人たちもそうです。それぞれの人生においてですね、キリストイエスのご性質と御業を見ることができるんです。旧約の聖徒もそうです。私たちはキリストをその人から見て学ぶことができます。その人が意識してるわけじゃないんです。意識してるっていうのは、そうこうやってキリストの人生を切り開こうなんて考えてるわけではないんです。ただキリストがを見上げているだけにしか過ぎないんですけれども、そしてそれらを通してですね、神様が、この現れあのキリストを表してくださってるわけですね。でそれは私たちのこの聖書人物だけではなくて、私たちでもそうなんです、ですね、去年はそうですね、私たちの友人ダンと美穂子さんのですね息子のカレブ君のことを思うとですね、いつも私はそのことを思うんですけれども、この最後にですね、このチューブにつながれてですね、もう貼り付け状態になっている、身動きさえもできない状態、それをお母さんが見た時に十字架につけられたキリストを見たと彼女は言っていましたが、3歳の子供ですよ。天に召された3歳の子供がですね、キリストの十字架とよみがえりをですね表していたんですよ。わかりますか？3歳の子供がそんな、なんかキリストに従う、なんか、なんていうんですかね、考えることできないじゃないですか。こうやったら愛の行為だ、なんだかなんだかなんて。でも、ただ単純にイエス様を信じていたその信仰のゆえにですね、神様は表してくださったんです。ですから私たちの生きている唯一の理由、キリストの素晴らしさが現れることなんですね。そして21節、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。死ぬことをパウロは書いています。なぜならばこれから皇帝ネロの前に出て死刑の宣告がされるかもしれないわけなんですね。初代教会においては、の言い伝えですね、初代教会の言い伝えにおいては、パウロは、この第あのここ、この後ですね、皇帝ネロの前に出て、この無罪にされるという話が載っています。そしてパウロはエペソの方に行くんですけれども、そこでネロが気持ちを変えてですね、パウロをまた引っ張り出してきて、そしてそこで死刑式に実際にするという言い伝えがあるわけですね。ですけれども、まあ、死ぬということがあるわけです。そのことを今考慮にして彼は話しています。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストのもと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。今パウロが投獄されていることによって福音が述べ伝えられている、こういう豊かな実が結ばれていることを考えるときにですね、私が生きることはキリストであるというふうに言っているわけなんですね。けれどもですね、死ぬということは益なんだと言ってるわけです。それは主と共にいることなんだと言ってるんですね。ですから、パウロはですね、第三の天にまで引き上げられていてですね、そして天における栄光がいかに優れたものかを見ることができたわけです。ですから、その死んだ方がさらに優れているんですけれども、あなた方のためには、身を結ばせるためには私はここにいる必要があるという板挟み、いいものの板挟みです。わかりますか？もう生きるのやだ、早く天国に行きたいではないんですね。ではないんです。またはもうこの世は楽しくてですね、やだ死にたくない、でもないわけなんです。生きるのもキリスト、死ぬのも益だ、 これがキリスト、クリスチャンの生き様ですね。生き方ですね。私はこのことに確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びのために私が生きながらえてあなた方全てと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の怒りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。このようにパウロはこのピリピのところにまた行くことができるということをですね、これを話しています。次から進めを行っていますですね。今まで喜びと感謝にあふれていたそのことを表していましたけれども、今度は進めです。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。この他の訳では御国の民の生活をしてくださいというふうに書いてますね。御国の市民として生きなさいというふうに言うことができますね。このピリピという町は植民都市だったんですね。ローマの植民です。ですからそこにはですね、ローマ市民権を持った人ばっかりがボコボコいたわけです。ユダヤ人少なかったし、あと何て言うんですかね、そのギリシャ人とか他のこの民族っていうんじゃなくて、ローマ人がボコボコいたわけですね。ですから市民権って何だかってよく分かった人たちですね。そこで御国の市民として生きなさいと言ってるわけなんです。キリストの福音にふさわしく生活しなさいとも訳すことができるわけなんですけれども、まあ、簡単に言えば信じているだけでなくて、そういう生活をしていきなさい、生きていきなさい、福音の中に生きなさいと言ってるんです。具体的に何かっていうとですね、次に書いてあります。そうすれば私が行ってあなたに会うとしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。一つにしてって言ってるんです。ピリピの教会ではちょっと確執があったんですね。このことをですね、ピリピの後ろの方を読むとですね、4章の方を読むと出てくるんですけれども、2人の女性の名前を挙げています。一致してくださいというふうにパウロはお願いしています。分裂とかそのようなものではないんですね。仲違いではないんですけれども、愛と喜びと感謝にあふれた教会なんですけれども、そのような御霊によるムーブメントが起こっている中で、ちょっとした人間関係のもつれというか、ちょっと確執というか対立というかセクト化というか、なんか分かんないんですけれども、そういうものが起こってたわけです。ですからパウロはここで一つにしてしっかりと立ち、そして福音の信仰のために奮闘しなさいと言ってるわけなんです。反対者たちがいたんです。彼らは迫害を受けてたんですですね。本当の敵というのを私たちは御霊の働きがあるときに忘れてしまうんです。細かいことが目に見えてきます。お互いの間で違いがですね、目に見えてきて、そのことを議論していくような傾向を私たちは持っているんですね。そして戦ってしまうんです。で、戦う相手を間違ってしまうんです。戦う相手は私たちの外にいるわけですね。内にいるわけではない。そのことを私たちはここで知っていく必要があります。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことですですね。福音の信仰というのは、彼らは反対しているから自分たちを罪に定めていることであって、そして受け入れている人たちにとっては救いなんだということですね。あなた方はキリストのためにキリストを信じている信仰だけではなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。パウロは何回も話してますよね。キリストのための苦しみですね。苦難さえも喜んでいますとパウロは言ってます。また、この今の苦しみはですね、後に現れるこの栄光に比べれば取るに足りないことだとも言ってます。軽い患難とも言ってますね。苦しみというのも賜物として与えられているんだということです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いていることと同じ戦いを経験しているんです。私のうちに起こったこと、経験したこと何ですか。これピリピにおいてパウロが鞭打たれたことですね。そのままですね、牢屋に入れられて、で看守が後で背中を洗ってくれたんですね。でそれを彼らは知っているんです。で今も彼らは似たように経験しているんだということですね。戦っているんですね。そのことをパウロはここで話しています。でその中にあってもですね、一つになっていれば喜べるんですよ。いや、苦しみの中にこその友がいるわけです。これ箴言に書いてますね。苦しみの中にあって友ができるわけです。一つになって喜ぶことができるんですね。でこのことをパウロは進めているわけです。このようにパウロは一貫して喜べ喜べ喜べと言ってます。2章も3章も4章もずっと言ってます。 ですからここは喜びの書簡でよく言われるんですね。私たちもこの喜びということを通してですね、この私たちがどのような見方をし、どのようにクリスチャンとして生きていけばよいのかということを学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてこのパウロのこの今置かれている場所を見ていくことによって、私たちもこうやって生きていかなければいけないんだということを見ていくことができまして、ありがとうございました。天のお父様、どうぞ私たちがこのキリストにあって喜んでいく生活を自分のものとしていくことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。